映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
今週はイケメン嫌いのちょっと暗い女の子と国民的アイドルのまさかの出会いと恋愛模様を描く君が特別、そして先週に続いてドールハウスの矢口忍監督のインタビューをお伝えしたいと思います。
はい、まずは君が特別。原作はコミックなんですよね。
そうなんです。この番組でもご紹介した私のっていう映画ありましたよね、うん、これをはじめとしてヒロイン失格ですとか先制君主などの大ヒット漫画を生み出した幸田桃子さんの最新作なんです、うん、主人公は黒髪眼鏡の陰キャ女子、まあ、つまり性格が暗くて友達が少ない陰気なキャラクターの女の子、若梅佐穂子でして、公開中のカクカクシカジカにも出演している注目の若手畑芽さんが演じています、
はい、
で佐穂子は過去のトラウマからイケメンが大嫌いになって、で毎日イケメンを呪う日々だった、しかしある日突然母親が営む定食屋に国民的アイドルライクレジェンド、まあ、通称ライクレのリーダー霧ヶ谷浩太が現れるんです。
おこの霧ヶ谷浩太はなにわ男子のリーダー大橋和也さんが演じてるんですよね。
そうなんです。さすが本当の人気アイドル、
うん、
まあ、キラキラの笑顔で佐穂子にファンサービスですよね、こっちをしますが、そんな浩太に佐穂子は思わず怒りの言葉を放つ。
怒り、
うん、誰もが自分を好きになると思ったら大間違いだっていうふうに言うんですよね
そんなことを国民的アイドルに言えるなんてい
やー、ところがですね、その日以来2人は顔を合わすことが増えていくんです、
はい、
アイドルが目の前にいる日常、これに困惑する佐穂子だったんですが、うん、やがてライクレの他のメンバーとも知り合いまして、少しずつ浩太への印象が変わり始めていきます、
うん、
そんな矢先、浩太に心ないスキャンダル報道が巻き起こりまして、ライクレは存続の危機に陥る、うん、イケメン嫌いの陰キャ女子と国民的アイドル、2人の行く先は恋かそれともという物語なんです。
うーん、他にもフレッシュなメンバーが出演しているんですよね。
はい、やはり人気アイドルグループファンタスティックスの木村圭人さん、うん、ミルクの山中重太郎さんなど、こう遠藤さんの世代ならね、心ときめくイケメンたち揃ってるんですよ ね、
うん、
で主演の大橋さん、原作漫画のファンを公言していまして、はい、アイドルとしての生き方が僕の目指しているアイドルの考え方と同じで、この漫画を読むたびに背中を押してもらえて頑張れますっていうふうにコメントしてるんです、
うん、
で実はですね、原作者の高田さんも、個人的にもし実写化したら浩太は大橋くんに演じていただきたいなと密かに夢見ていたので、決まった時はくるくる回ってしまいました、嬉しくてっていうほどなんです、推し活経験者なら共感必至のシーンの数々、これをですねポップに時に切なく描く君が特別、恋に臆病な登場人物たちが特別な人をまっすぐに思う姿を応援したくなると思います、
はい、
若い世代だけでなく、キュンキュンを忘れかけた、まあ、我々の世代もね、ぜひ劇場にお運びください。
続いてはドールハウス、矢口忍監督のインタビューですね。
はい、先週だったので物語簡単に紹介しますと、長澤まさみさん演じる主人公は5歳の娘を亡くし悲しみに沈んでいましたが、日本人形を可愛がることで元気を取り戻していく、しかし新たな娘の誕生で心を向けなくなったことから巻き起こる恐怖を描いた作品です。3月にポルトガルで開かれた世界三大ファンタスティック映画祭の一つ、ポルト国際映画祭でグランプリを受賞しています、まあ、先週伝えきれなかった矢口監督のインタビューをお届けしたいんですけれども、こう映画の、ね、緊張感とは真逆のひょうひょうとした受け答えをお楽しみいただきたいと思います、
はい、
ちなみに人形の名前はあやちゃんです。
あやちゃん、
ポルト国際映画祭の最優秀作品賞、ちょっと拝見したら
人形さんと一緒に行ってませんでしたっけ。
行きました。もうずっと人形とは行動を一緒にしておりまして、ポルトガルもそうですし、香港とか、イタリアとかウディーネとかも必ず一緒についてきてもらいました。
自分であんな映画を作っておきながら怖くないんですか。
人形ちゃん、いや怖いですよ。だから行った先の映画祭では何泊かするんですけど、スタッフの方の家に泊めてもらいました。
自分の家じゃない
です。僕の部屋は怖いんで嫌ですよ。泊めたスタッフの部屋が突然電気が全部消えちゃったりっていう事件もあってですね、本当に嫌ですよね。そういう一緒に部屋に泊まるのは嫌です。
でも連れていくんです。
いや仕事ですから。はい、あやちゃんはこの出演者の中でも一番働き者で、撮影現場でも一番最初に現場に入って最後の最後までいてくれました。
それは当たり前じゃないですか。
そうなんですけど、だからどんどんどんどんやっぱりね、撮影でここ人形を持ったり投げたりいろんなことをするんで、どんどん、傷んでくるんですよね。なので結局現場ではメイクさんが毎日補修してました。
メイクしてたんですか。
してました。だから俳優さんより先にあやちゃんのメイクをしたりするんですね。で毎日メイクさんがやるので、ちょっとずつやっぱり表情が毎日変わるんですよ。それがまた怖くて良かったです。
確かにそんな感じはありますけれども、じゃあ1体だけで撮影を進められたんですか。
基本は2体いましたけど、そのアップ用にものすごく精巧に作られているんですけど、重たいタイプのあやちゃんと、でアップにはしないけど、投げたり転んだりっていうか、子供が振り回したりもするので、そういう軽い柔らかいタイプのと2ついました。
でその2つでずっと、つまり壊れたりとか結構無茶なことやってるような気がしたんですけど。
だからメイクもそうですけど、治療も毎日のようにやってました。
まるで人間のように扱ってたんです。
いやそうしないとまずいですよ。だからね、日本は当たり前ですけど、大事にしてた人形をゴミに捨てるっていうのはなかなかできないので、お焚き上げに出したりしますよね。だから僕らもあやちゃんの扱いは非常にこう、慎重にやりました。映画の中でもお焚き上げのシーンもありますけど、そこでも本当に燃やしちゃうんで、ちゃんと、お坊さんにお焚き上げのための儀式をやってもらってから撮影しました。
じゃあ一体は燃やしちゃったんですか。
いや、それは秘密ですよ。それはネタバレなんで秘密です。
すいません。
はい、
でも本当に今回のストーリーがすごくですね、これまでの矢口監督とは全く違うようでありながら、すごくこう、ストーリーラインとしてずっと見ていくと、これまでのようにものすごく設定をですね細かくして、でそこから外れないような形で最後論理的にも見えるような持っていき方を知ったのが、すごいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。結局僕自身が何ですかね、理屈をこねるタイプの人間でして、結局それ何だったんだっけ、 なんだか分かんないけど、あのシーンなんで必要なの、なんだか分かんないけどみたいなものができないんですよね。案外日本の怖い映画ってこのシーンって何なんだろうっていうか、あそこにいるの何なんだろう、だから怖いよねっていうものが結構メインで、ね、映画館を賑わせてると思うんですけど、僕はどちらかというと分からない謎をほったらかしにするっていうのが苦手でして、だから謎が出てくれば必ずそれは解くと、謎を解き蓋を開けるとさらに奥にもっと深い闇があって、観客は見なきゃいいのにそれを見てしまったものだから、もっともっとあやちゃんに引きずり込まれて怖い目に遭うと、そういうものを目指して作りました。
でもその方向性にいってるというふうに思うんですけれども、これまでのキャリアをですねやっぱり乗り越えるものになったと思うですか。
キャリアを乗り越えたかどうかは分かんないです。ただこのドールハウス以降怖い映画の方にシフトを変えていくのかと聞かれたら、決してそんなこともなくて、この後考えているいくつかのアイデアは今まで通りのハッピーなものだったりします。 この人形が怖いっていうのは本当に学生の頃から溜まってきたものを一気に出した形なので、また20年30年経ったらこういう映画撮りたいって思うかもしれません。
じゃあ相当貴重な作品になるかもしれない。
そうですね、最後にはしないように頑張りたいなと思います。
最後にはならないと思いますけど、
はい、
ではですね、この映画を見に来て、くれる人たちにですね、監督としてのメッセージをいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、よくこう映画館行くとマナー広告ってあるんですけど、前の座席を蹴るなとか喋るな、咀嚼音を気にしてねみたいなのがありますが、この映画に関しては叫ぶのは OK にしていただきたいなと思います。あ、 OK です、僕が断言します。で、この、ジェットコースターみたいな映画を作ったので、普通遊園地ってジェットコースター乗ったら叫ぶの禁止って、そんなになったらね、ストレス発散になりませんから、このドールハウスに関しては特別映画館に入ったみんなで同時に叫んでストレスを発散してもらえたらなと思います。
観客の皆さん満足して帰っていただけるとお考えですか。
もちろんです。相当なデトックスになると思いますので、喉の調子をこう良くして、叫ぶ気満々で映画館に来てほしいなと思います。
ありがとうございます。矢口忍監督でした。
ありがとうございます。
あやちゃんは等身大の人間をリアルに模した生き人形でして、生身の人間同様に顔が左右非対称なんです。だから人間っぽいし、角度の違いによって表情も変化するんですね。これだけでなく、あ、だからこんな設定なんだと納得できる監督のこだわり、こちらも見ていただきたいと思います。お聞きになって分かるように、ひょうひょうとした矢口監督からこんな怖い映画が出てくるなんて本当に驚きなんですよね。
ちょっと私もなんか気になってきちゃったので、怖いの苦手なんですけど。
絶対に見に行ってください。
そうですか、はい、じゃあぜひ劇場に行ってみたいと思います。今日ご紹介した君が特別とドールハウス、岩本さん太鼓判を押せますか。
先週に引き続いて太鼓判です。
はい、いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博士でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。